ワラビーのレストラン、クワガ堂へのお客さん。
石造りのお店の前、小さな鉢植えに色とりどりの花、オリーブの苗木、カンガルーよりちょっと小さなワラビーが縦縞のエプロンをつけている。木の縦看板に回転の文字。
今日は新しくできたワラビーのレストラン、クワガ堂への開店日。朝からドキドキしっぱなしです。
最初のお客さんは誰だろう。
やってきたのはアオサギです。
黄色いくちばし、白い体に紺色の羽。
こんなところにレストランができたのね。おすすめは何かしら。
ワラビーの手には鉛筆と伝票、黒板には本日のデザートが書かれている。
魚のスープはいかがでしょう。
いいわね、それにするわ。
かしこまりました。
ワラビーは笑顔でスープを運んできました。ところが、
ワラビーさん、長いくちばしの鳥がこんな浅いお皿やスプーンでスープを飲めると思う？
アオサギはくちばしでスープをつついてみせました。ワラビーはお皿が割れないかとヒヤヒヤしながら言いました。
でもこのスープ皿しかないんです。
困った様子のアオサギ。
アオサギは魚だけ食べるとスープを飲まずに帰ってしまいました。次にヘラジカがやってきました。
お、素敵なレストランだな。
ヘラジカが入ろうとすると、
茶色い巨体に大きな角、入り口で突っかえる。
わあ、扉が壊れちゃう。
だって君、こんな狭い入り口じゃ大きな動物は入れないじゃないか。
ヘラジカも帰ってしまいました。次にやってきたのは、最近森の奥に引っ越してきた、とても怖いと噂のトラです。ワラビーは思わず看板をかけ替えてカーテンを閉めてしまいました。
看板に閉店の文字。
それからもトラはやってきました。でもその度にいないふりをしました。
看板に工夫を凝らす。出かけています。本日お休み
だって。
お店に入られたら僕が食べられてしまうよ。
そんなワラビーのレストランにはポツリポツリとお客さんが来るだけでした。ある日、猫がやってきました。
猫10匹でディナーの予約はできますか？おじいちゃんのお誕生会なんです。
あー、素敵ですね。もちろんできますとも。
お料理は何をお出ししましょうか？伝票と鉛筆を持つワラビ
ー。魚の料理をお願いします。おじいちゃんが大好きなの。
お任せください。お待ちしております。
ワラビーは飛び跳ねながら魚屋へと向かいました。
商店街、パン屋と本屋の前を通り過ぎる。魚屋に店主のラッコ。並んでいる商品はイカ、貝、カニ、タコ。
あれれ、魚がない。
ごめんなさいシェフ、今日はもう売り切れてしまったんですよ。
え、そんな、困ったな。
ワラビーは頭を抱え込みました。なんとかしなくてはなりません。
よし、自分で魚を釣ろう。10匹くらいすぐに釣れるさ。
ところが、魚は一向に釣れません。イライラしながらあたりを見回すと、アオサギが見えました。あの長いくちばしで上手に魚を捕まえています。ワラビーは感心して思わず叫びました。
なんて器用なくちばしなんだろう。アオサギさん、お願いです。魚を取るのを手伝ってもらえませんか。
お安いご用よ。
アオサギはじっと水面をにらみつけると、さっとくちばしを水にくぐらせました。
羽を大きく広げるアオサギ
と、次の瞬間には魚をくわえています。アオサギのおかげでクーラーボックスは魚でいっぱいになりました。ワラビーがお礼を言うと、アオサギはにっこり笑って飛んでいきました。
急いで帰って準備に取り掛かるぞ。あ、重い。
大量の魚でクーラーボックスが重くなってしまったのです。ワラビーがクーラーボックスを引きずりながら進んでいると、横を通り過ぎようとしていたヘラジカが話しかけてきました。
重そうだな、運んでやろうか。そら、君は背中に乗って。
ヘラジカは大きな角を使ってすごい速さで運んでくれました。
うわあ、なんて力強いんだろう。ブルドーザーみたい。助かりました。ありがとうございます。
ヘラジカは自慢げに角を一振りして帰っていきました。
はあ、僕にはくちばしもないし角もない。自分と違うから分かり合えないって思っていたけれど、そうじゃないんだ。違うからこそ助け合えるんだ。今度は僕もアオサギさんとヘラジカさんにレストランで美味しい料理を食べてもらわなくちゃ。
さあ、急いでディナーの準備です。ワラビーは猫たちのために腕によりをかけて魚料理を作りました。猫舌の猫たちに合わせて料理はぬるめに。あとは来るのを待つだけです。猫たちがやってきました。
わあ、いい匂い。
早く食べたいな。
さあ、おじいちゃんを迎えに行こう
と、その時です。
杖を持ったおじいちゃん猫が虎と手をつないでお店に来る。
なんと、怖いと噂の虎とおじいちゃん猫が一緒にやってくるではありませんか。
おじいちゃんが食べられてしまう。
道に迷ってうろうろしていたら、この方が優しく声をかけてくださってな。連れてきてもらったんじゃよ。
虎ですよ。
ほう、そうだったかい。よく目が見えないもんでな、大きな猫さんかと思ったよ。でも虎でも猫でも構わんよ。わしらは友達になったんじゃ。
みんなは驚いて虎を見ました。虎は恥ずかしそうに微笑んでいます。
おじいちゃん猫と虎を囲む猫たち。
優しそうだね。
誰が怖いなんて言ったんだい。
怖い目にあったなんて話聞いたことないよね。いつもそうなんです、みんな逃げてしまうんです。
虎は寂しそうに笑いました。
それでも仲良くなってくれる誰かを探して旅をしてきたんです。そしたら この町にたどり着いて、レストランを見つけて。
虎の海藻、紫色の夕焼け、わびしそうな虎の背中。丘の上から一人、町を見ている。
ワラビーと猫たちは、申し訳ない気持ちでいっぱいになりました。
虎の気持ちに思いを馳せる、ワラビーと猫たち。
虎さんのこと、見た目だけで怖いって決めつけてしまって、本当にごめんなさい。
心や性格は見えないからこそ、お互いを知ることが大切なんじゃな。料理だって、食べてみなければ味がわからんからの、ワラビーさん。
本当にそうですね。
さあ皆さん、お席へどうぞ。トラさんもどうぞ。
トラは目を潤ませました。
僕はずっとこの夜を忘れないでしょう。
ワラビーもずっとずっと忘れることはありませんでした。
2021年7月から2100年7月へ、大きく育ったオリーブの木。お客さんでにぎわうクワガ堂へ。店内には車椅子に乗ったウサギ。オープンテラスで大きな動物たちがくつろいでいる。ツリーハウスにはリスたち。枝先で羽を休める小鳥たち。くちばしの長い鳥たちのグラスは細長くなっている。豚が目が見えない犬を誘導する。お客さんを出迎えるリボンをつけたワラビ
ー。それから月日は流れ、レストランは町の憩いの場になりました。さまざまな動物がやってきます。そう、誰でも。もちろんあなたもね。共に生きる町を目指す条例。共に生きる。私たちは一人一人を尊重し、誰もが安心して暮らせる町を目指します。人と共に生きる。この町には0歳から100歳以上の人まで、さまざまな年齢の人たちが暮らしています。その中には障害のある人や外国籍の人などもいます。一人一人の違いが尊重されることが、まちづくりの源なのだと私たちは考えます。社会と共に生きる。この町では、一人一人の立場や置かれている状況が違う人々が集い、学び、働き、遊び、活動しています。共に力を合わせることが大切なのだと私たちは考えます。経済と共に生きる。この町で活動する事業者は大切な区民の一人です。地域に力を与えてくれる存在なのだと私たちは考えます。環境と共に生きる。海抜ゼロメートル地帯であるがゆえの災害の危険性を受け入れ、大規模な水害や巨大地震などが起きても誰一人取り残さないことが大切なのだと私たちは考えます。未来と共に生きる。世界中の人々がより良い未来を作るために活動を始めています。 それらを学びながら先頭に立って走り続けたいと私たちは考えます。今日生まれた子どもたちが2100年になって生活しているこの町を夢と希望に満ちあふれたものにしたい。私たちはその実現に向けて全力を尽くすことをここに誓い、2021年この条例を制定します。